それでは聖書を拝読いたします。新約聖書使徒言行録3章1節から10節まで、新約聖書217ページ。217ページの下の段、ペテロ足の不自由な男を癒す。それでは拝読いたします。ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペテロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペテロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペテロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあなたにあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は、足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。以上。大谷先生によります鳥なしのお祈りに続きまして、向き合う勇気をと題します大谷牧師の説教です。よろしくお願いします。
はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、新年を迎えたかと思うと早くも2月を迎えました。この1ヶ月、あなたが共にいて守ってくださったことを感謝いたします。新年に向けて私たちもそれぞれ新たな思いを持ってスタートをしたことだったと思います。けれども現実はなかなか厳しいこの社会の動きの中で、日々の生活、いろいろな出来事があるかと思いますけれども、今日はこうして礼拝に出席し、あなたの前に皆と心を一つにして賛美し、皆をあがめることのできておりますことを感謝いたします。我が名によって二人または三人おるところに私もおると、イエス様はおられております。今もこの礼拝の場をあなたが祝福して、ご聖霊をもって私たちに語りかけられていることを信じ感謝いたします。どうぞこの場所を導いてください。私たち一人一人あなたに会って命与えられ、これまでの人生も導かれていることを知り感謝いたします。そしてまたこの場であなたと相まみえ、私たちの知らないまだ心にあるものをさらに明確にされ、そしてあなたと共に歩むということにさらに深められますようにお導きください。上からの知恵を与えてください。私たちの知恵や能力を超えたあなたが与えてくださって、すでに与えてくださっておられるこの現実の知恵に目覚めさせてくださることをお願いいたします。ルワンダの地で学んでいるこの野口先生のことも覚えております。神様、どうぞ働きを祝福し、健康を守ってください。またここに残されているご家族をもあなたが祝し、また野口先生の働きの祝福がこの家族、そしてこの教会に満たされますようにお導きください。このひとときを委ね、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。こうして、今月もこの場が与えられたことを本当に感謝いたします。 この神様の祝福というのは私たちの思いを本当に超えたものです。私もこう信仰を持ってからですね、何年になりますかね、もう57、8年になりますね。高校生の時、なんとなく受けたんですね。私の父も牧師でありまして、そして教会の中で育ったようなものですから、まあ祈りに祈ってこう育てられたんですけれども、やはり思春期になるとなかなかそうはうまくいかない、親に反発したり家飛び出したり、まあ喧嘩したり、まあ本当に兄弟6人もおってですね、そして私は子供の頃、小学生の頃はですね、どこへ行くんでもなんか私は連れて行かれたんですね。手を引いてどこへ出かけるんでも母は私を連れて行く。いや、いつも連れてくれるんだなと思ったら、後で聞いてみたらですね、だんだん分かってきた。私が一人残ってることによって他の兄弟たちがみんな喧嘩になってごたごたごたごた大変な目に遭うんで、みんなのその願いでですね、もうお母様この忠信これだけは連れてってっていつも懇願して、しょうがなくて行ってたというね、ことが後で分かりました。まあそれほどまあその時はそういう気づいてなかったんですけども、まあやんちゃっていうか、もうどうにも手に負えないっていうようなところをずっと来たということです。まあなぜそうなったんでしょうかね。まあでも高校1年生の時に周りの教会学校の先生からも、それから周りの友達もバプテスマを受けていくと、洗礼を受けていくので、そろそろどうだいなんて言われて、別にそういう気になかったんだけれども、あんまり言われるからうるさいから、バプテスマを受けようかというようなことだったんですね。でもバプテスマを受けたからには大勢の前でこの信仰告白をして、少しこういろいろ質問されたり推薦されたりいろんなことを言ってくれる人がいて、嬉しかったことも腹が立つこともいろんなことありながらよう言うと思ってですね、非常に素直な子供でもなかったわけですが、でも私の中でこの御言葉、聖書の言葉が本当なのかなという思いですね、がやっぱ心にこういつもこうバプテスマを受けてからがそういうことが気になり始めましたね。みんなこの格好をつけて優しそうに振る舞ったり、なんかもう上品ぶったり、そういうのがもう嫌で、その当時も本当に金縁の面がかけて、おほほほほなんてこうやってる、そういう人を見ると、もしずが走るっていうか、なんかいたずらしたくなるようなね。そして、もう本当に立派な方なんだけど、お祈りの中で、本当に私は取るに足らない、塵、悪たのようなものでございますけれども、なんていうお祈りをするんです。本当に謙虚にね。そう、わざわざ私はそう、そこへ行って、礼拝終わってから、本当に塵、悪たのようだね。なんて言って、そう、パッと怒ってる。なんだ、これ嘘なんじゃないかなんて、そういうわざとですね、闇ですね、これね。本当にそういうことをやって喜んで、いた時があります。本当にそういう、なんだかいうことをやるのかわかんないんですけど、なんかこう満たされなかったんでしょうね。小学校の頃なんかの大井町に紛れ込んでですね、電車に乗って、昔は小船地でこの窓が開けっぱなしです。夏はクーラーなんかないですから、みんな窓開いてるんですよ。そして、こう、新聞紙丸めといてですね、そして、ドアが閉まって、スーッと走るときに、みんな頭が見えるでしょ？あれを、ポンポンポンポン殴るんです、ここに。ね。そうするとね、みんなバーッと怒って、こうして、なんだーなんて言ったら、スーッと行っちゃうんですからね。それで、面白かったの。なんだって、あんな立派な学校してる人でもあれって怒るじゃないかって。なんだ、大して変わんねえな、なんて言ってですね。そして、また来ると、またそれをやるっていうようなね。繰り返し、何回やってもみんな同じ反応だなと。なんだ、自分とあんまり変わんないな、なんて、そういう、まあ、人の反応にものすごく興味があって、友達まで連れてきて面白いからやるよなんて連れてきて一緒にやってですね、 そして何人かでやってると必ずだんだん分かってきて追っかけられるんですね。でやっぱりノルマなのがいて捕まってですね、みんなつつむさってた、えらい目に、お前が捕まるからいけないんだみたいな、ことで、そういう悪たれ、を数えればもう本当にキリがないほどひどいことをやってました。まあでもそういう中で育った、そういうことをやってましたけども、バプテスマを受けてからやっぱりクリスチャンとしてはどうなんだろうって、こう人が出てくるとうるせえってこういうような気持ちになるんですけども、やっぱり自分で生きていかなきゃいけないんだなと。そうしたら人に反発したり、人の悪口言ったり腹立てたりして、もうこれは関係ないんじゃないかなと。どうしようもないな、こんなことやってちゃって。自分で自分を見たときに、情けねえやつだなと。何やってんだというようなことですね。そういうことに気づき始めたんです。その時に私の父が、私は嫌だから後ろの方に座ってるんです。300人ぐらいの礼拝で、ですよ。後ろの方に座って人の陰でこうやって聞いてるんで、こっそり盗み聞きみたいに反発心持ちながら。その時にこの私の方をパッと刺してですね、意識してるのかしないのかわかんないけど、人の悪口、批判を、この、出まかせに言いながら、そうして、ただそれでやってて、その人の絵向けてる批判をそのまま自分に向けなさいってこう言うんですね。え、俺のことかってこういうふうに思って、あんな遠くにいるんだからわかんないだろうと思ってるんですけども、あなたはどうなんですかって。人の悪口を言ったり、批判をしたり、もう取り留めもなくそういうことでやっていることはないですか、ね、その批判の、それをそのまま自分に向けなさいってこう言われて、つまり自分を見ろっていうことですね。思わず、えと思って、こう自分を見てみたんですね。そうすると、本当に、そういう自分を自分であなたは、尊敬できるんですかということをパーンと言われたときに、全く自分って情けないな。何やってたんだろう。こんなことやってたんだら。もう、親はみんな年取って先に死んでいくんだろうし、友達は友達の人生があるんだろうし、自分は自分でやっぱり自分の人生歩まなきゃいけないんだなと。それを人の悪口言ったり批判したり上げ足取ったりして、毎日毎日面白おかしくからかったりして、そしてそういうところでもうなんかただたわいなくやってる、そういう自分が見えてきて、もうどうにもなんないぐらい情けなく恥ずかしかったんですね。これはダメだと。こんな偉そうなこと言ってたけど、これ人のことは言えたもんじゃないなっていうことに、もうぐざーっとこうやられた感じがして、まあ、ちょっとこう、きつかったんですけど、腹が立った、もう何も、この腹の立つのを向けようがないの。これは自分のことだ。よし！今までは、いつも一歩引いて批判的に、そんなことばっかりやってたけども、それだったならば、本当に自分の課題として自分はどうなんだと。人の悪口は一切うまいと。そして人に対しては、もうお世辞でもいいから褒めて感謝して、とにかく自分をそうやってしばらく過ごしてみようっていうことに決めたんですよ。そうやればやるほど逆やってるっていうことが分かったから。そう、聖書にはそういう人を愛しなさい、許しなさいね、そういうことがもういっぱい出てるわけでしょ。そうするとことごとくやってない自分、まあ情けない。よし、やるぞ。それを気がついたのが高校生ですよ。でもね、三条の水君の汝の敵を愛せよとか、良きことをしても右の手の良きことを左の手に知らせるな。どういうことなんだろう、これは。そしてこうやってみると、それは、あ、自分で意識するな。やってみるとわかるんです。良いことを一生懸命やる。他の人のお世話をする。そうするとどっかで、俺はやったぞ。俺はあいつのためにやったんだ。教会のためにやった。みんなが知らないけど、俺はあそこから掃除しといた。そういうことをですね、本当にこう前向きに一生懸命やればやるほど、何かっていうと、俺がやった、俺がやった。そこで止まってればいいんだけど、あいつは何やってんだ。今度そうなるんですよ。 もし自分が一生懸命無理してでも犠牲を払ってやってなかったら、あいつはどうなんだって、俺よりやってるとかやってないとか言わなかったと思う。でも、やればやるほど心の中で、そういうことを口に出すのも人間としては最低だっていうことがだんだん分かってくると、あ、それじゃあ黙ってよと思うんです、ね。隠してる。でもどうですか？腹の中ではちゃんと分かってるんです。ただ言わないだけですよ。なんだって。正直な気持ちから言ったらやっぱり言ってるじゃないか。ね、イエス様が言ったんだ。人の女を情欲を持って見るのは心の中ですでに会員したものである。高校生の時そう思って、なんだって。そんなのもう、じゃあ、そこら中のやつはみんな会員してんじゃねえかと思って。あれ人間な当たり前だな、もの。とこう言ってみたり。でも、だんだんこれもみんな言い訳だなと。そういうことがないように、それを超えた何かがあるのかな。そういうことをずっとやってですね、本当に、だんだん気がついてきたことは、やっぱりね、何をやってもできないっていうことでした。ね。やっぱりできない。できたふりはするんです。謙遜になりなさい。誰に対しても謙遜のを身につけて接しなさい。謙遜になるという一つの出来事でも、本当に謙遜にやろうとするんですよ。一生懸命。自分に鞭打ってでも。でも、それやればやるほど、俺は謙遜にしてるぞ。ね。それなのに、あいつの態度はあれなんだって、こういうね、ふっと出てくるんですよ。自分の思いをね、止めることできないんですよ。謙遜のふりはできるけど、謙遜にならないんですよ、ね。そういう聖書の御言葉に取り組めば取り組むほど、まず教訓として聞いてれば、あ、いい話だな。いいことだな。よくわかりました。あ、やってるやってる。でも、本気でやってみたら、本当にできてないな。ね。そしてもうストレスばっかりで、もう自信もなくなるし、どうしようもない。そうなってきて初めて、私は求めなさいという意味が分かってきた。求道って。人間みんないつも求道だなと思いました。その時も学びましたね。年齢関係ない。いつも真実なものを求める心を、やっぱり持ってるんです。だけど求めても求めても、それを逆をやってしまう。そういうところで本当に祈るということ、求めるということを何やってもダメでした。そこで気がついたのは一生懸命神様に、私を変えてくださいって本当に、泉の泉となってあなたの中で湧き上がる、ね、生きる喜び、確信というのがある。私の与える水を飲め。そうしたら泉となって湧き上がる。それが嘘か本当か。本当にそれチャレンジしたんですけども、本当にわからなかったですね。でも、この、やり方、今だったらいろいろ学び方もあったんでしょうけども、一人で、やってるうちにはわかんなかったです。随分年数かかりました。そして気がついたのは、やっぱりもうお手上げだ。自分じゃできない。ね。イエス様できません。助けてください。何とかしてください。これじゃ生きてる意味ないじゃないですか。人の目はごまかしても調子よくやっても自分の中では嘘だっていうのは知ってます。どうしたらいいんですかって。私は嘘つきですよ。そういうの偽善者って言うんでしょ。私はその本当に典型的です。もう本当に祈って祈って祈って。ね、で、その時にはまだ心の中で俺はあれもやった、これもやったっていうおごりですよ。誇り。自負心があったんですね。プライドって言いますか。人がやってないことを俺はやってるって思いがずっとありましたから。でも、祈ってるうちに、お前は自分の一生懸命やった良いことを一つ一つ数え上げて覚えてるだろうっていう声が、心の中でふっと気づいたんですよ。ね、内なる声っていうんですね。ああ、本当だ。それがお前の罪だよ。それがお前の思い上がりだよ。え？そんなのは取り除けない。取り除こうと思ってこんなにやったの無理です。できません。そういうところで本当に自分ができないっていうことに気づいたんですよ。そしたらもう 神様の前に罪の値は死である。もう永遠の死として滅ぼされても、もう雷に打たれて殺されても、自分はもう言い訳できないと思ったんです。あんまり自分の態度が今まで悪かったから、人に対しても傷つけてたし、ね、言いたい放題やりたい放題やってたから、本当に申し訳ないじゃ通らない。もう消え入りたい。神様助けてください。そういうところから、本当に砕かれるという経験が起きたんですね。自分が何かやったわけじゃないんです。本当にただ、神様の前に自分は罪人です。言い訳しません。ここで雷に打たれて殺されても文句は言えません。その通りです。私は罪人です。ね、どうにもなりません。どこやってももう表面ばっかりです。何にもありません。情けない。神様、助けてください。これが現実ですよ。これしかできないんですよ。もう本当にやっぱり高校生の時って純粋だったかもですね。本当に夢中で、この世を、もう朝まで絶対やめないと思って祈ったんですよ。ね。そして、もしこれでわかんないんだったら、もうこんな難しいことやっぱり俺にはわかんないんだよ。もうやめた。そして、もう神様、もう僕はほっぽらかして、もう自分の好きなように行きます。本当に、これが真実で何とかなるんだったら教えてくださいよってこう食いついくようにしてですね、私に分かるように教えてください。で、一生懸命分かろうとしてやってたんですけども、もう分からないんです。ですからもうお手上げになったとき、神様どうにもなりません。でも、これで朝まで頑張って求めるけど、朝なって夜が明けてこうなってもこう得られないんなら、申し訳ないけど、私にはやっぱり向いてないって、できないって。ね。もうそんな勉強をろくにしてないし、喧嘩ばっかりしてたような自分だから。もう自分は自分のしょうがない。生き方で生きますから。こういうふうにして、まあとにかく、そんなことも言いながら祈ってて。でも本当に最後そういうふうにして、罪人だーっていうことが分かった途端に、そんな居直るということも、もうそれでできなかったですね。神様助けてください、ね。憐れんでください。そして何もできないけれども、もしこれで生かしてくれるなら、もう神様のために生きることにします。ね、何やってもこれじゃ半端でダメですから、神様あなたの御用のためにって言うんだら、まあどうせイエス死んでも同じだから、やりますよ。というね。そういう祈りに変わってきたんです。そしてあとはもうただただ泣くだけでしたね。そしてどのくらい時間経ったんですか？このふっと気がついて、あったらもう明るくなってた。そしてと思って、もうさっきまではもう滅びる、殺されてももう文句言えない。情けない自分。もう苦しくて悲しくて辛くてという。やっぱりそれが後から考えてみれば砕かれるっていうことだったんですね。もう誰に文句言っても反論もできないっていうか、言い訳もできないっていうか、存在そのもの、鼻から息を出す、それも汚れてる、もう手も見てもみんな爪真っ黒げ、もうどうしようって言った時ですよ。そして助けてっていうのが本当の声だったですね。もう、そしてしばらくして気づいたら、日が上がってきて、わっと見たら、その、まだこう、辛いのかなと思って、ふっとこう太陽見たら、あまりにも太陽がわーっと来たのが美しくて、もうびっくりしちゃったんですね。ほうだ、わーっと感動ですよ。窓を開けて、へっと見たら葉っぱが揺れてるんですよ。スズメが飛んでくるんですよ。もう、それが生きてるスズメ見ただけで、もう、共感っていうかもう、こっちが飛んでるような感じになって。いやー、おはよう。いやー、すずみくんおはよう。もう、そういうことを窓で大きな声で言ってんですからね。なんだこれは。何が起きたんだ。もう、びっくりです。そして、まだ朝6時前、こう出て行きましたよ。こう、外にね。もうね、美しく見えちゃうんですよ。もう、本当に。全部が新鮮。もう、空も、木も、だんだん明るくなってきて、全部が生きてるっていう感じだったですね。 野良犬がヨタヨタ歩いてきても、なんか虹のように光ってる見えたんですよ。新聞紙がなんかゴミが、あの頃はもうそんな清掃なんかろくにできてないから、もう、ぐわー飛んでいくんですけども、こう、大井競馬場っていうのはそっちの海の方まで歩いていったんです。そうするとね、あのゴミとかキックズみたいな、わーっと転がっていくんですよ、広場を。そうそう、それもなんか虹の光がファーッと出て、綺麗だなーって。何が起こったかわかんなかったですよ。そういうの説明してくれた人もいなかったし、そういうこと言ってくれてた人もいないから。ね、まあそんなような、ことが高校生の時でした。で、教会では幼稚園やってますから、幼稚園の子供がいつもいると、もうギャーギャーギャーギャー、うるせえなって言って先生のとこ行って、もうちょっとなんとかしろ、プロだろお前とか言ってですね、あの言ってたんです今まで。それがもう今度帰って子供たちが集まってきたら、なんか見ただけでもうなんか感激しちゃってですね、おいでおいで、一緒にブランコに乗ってこう、やったらもう涙出ちゃうんですよ。そう、みんな寄ってくるんです。かわいいですね。今まで逃げてた子供がみんな寄ってきて、何人も膝にも乗せ、こっちにも乗せ、お兄ちゃんお兄ちゃんとか言ってですね、そういうことがあったんですよ。私にとってはみんな新しいことでした。で、一番怖がってた先生が、なんか園舎からわーっと出てきて、僕がブランコでこうみんなとのわーなんて乗ってるのを見て、わーっと見てですね、あらー大変つって、なんか入っちゃったんですよ。そして、なんだと思ったら、ゾロゾロゾロ先生がいっぱい連れてきて、ただのむ先生がちょっとおかしい。ただのむ先生があんなことやってるなんつってですね。まあまあまあ、みんな出てきて、大騒ぎになって。そうするとね、その時分かったのは、ちょっとそうなるとみんなは、変わった変わったってね、もうみんな思うんですね。自分は変わったなんていうつもりは全然ない。ただ自分は本当にみんなに申し訳なかった。生意気でした。こんな気持ちで変わったなんて全然自覚がないんです。ただ申し訳ない。迷惑かけた、ね。でも、そうすると態度がこう変わって見えるんでしょうね。まあそういうことが私のこの、あれですよ。スタートです。ね、でもね、高校1年生の時からで、それがずーっと何年も何年もかかったんです、その間。もうちょっとこれ教えてくれる人がいたらなぁと思いましたよ。私5年もかかっちゃったんですね。ですから20歳ですよ。それが分かったのはね。うん、もう大学3年生でした。でも大学生のキャンパスが変化したんですよ。もう行くところ行くところで。ね、明治学院っていう大学ミッションスクールでいたんですけども、もう伝道集会やりましたよ。どんどん大勢来ました。大学の教授も呼んできて、いやいや私は形だけはクリスチャンだ、一応クリスチャンだけどもっていう、いやいや形だけでも何でもクリスチャンならいらっしゃい、キリストと私という講演にして自分の人生を語ってください、もう毎週のようにやりましたよ。だんだん人が集まってきて、大きな部屋でやるようになったんですね。そのうちにもういろんな問題、悩んでる学生たちがみんな孤独だなっていうことが本当に分かって、そして教会に導いて、ね、あっという間に青年会が200人ぐらいになっちゃったんですね。まあそんなようなことが青春時代で、今でもそういう仲間がいっぱいいるわけです。でも、まあ、そういう中で進学校行って今に至ってるわけですけれども、でも今はですね、青梅の地で、子供を今2人ですね、あ3人いますね、そして孫みんなそばに、住んでいましてね、そうするともう孫がまあ年齢の問題だと思うけども、だいたいもうちょっと経ったら来なくなるんだろうなと思いますけど、今まだ小学校の低学年幼稚園ですから、おばあちゃんおばあちゃんって言って、おじいちゃんとあんまり言わないですね。義理で言ってるかもわかんないけど、まあ楽しく、みんなまあ本当に、ああ、これが幸せなのかなっていうようなね、日々そういうものあります。まあ、兄弟6人、今、それぞれにやってますけども、私はいつも思うのは、やっぱり、こう、本当に驚くほど神様のが祝福してくれてるんですね。子供たちのことも、家族のことも、それから6人の家庭、これもみんな守られてる。不思議なほど守られているんです。やっぱり聖書に書いてあることは本当だなと思いましたね。本当に、 この一人の人がクリスチャンになると、その人の子供も孫も、本当にその、ずっとその神様の祝福がいくって言うんですね。ですから人生舐めてはいけないと。自分の蒔いたものは必ず刈り取ることになる。だから、良い実を刈り取りたければ、良い種をまけと。悪い種をまくと、悪い実を刈り取るのはあなただと。人生舐めてはいけない。なかなか怖い言葉も書いてあるんですね。ですから、本当にこう今、この家に帰ると孫たちに囲まれたりいろいろしていると、本当可愛くてですね、うわうわうわ、家中走り回ってんのが雑音にうるさくは聞こえないんですね。もう本当にこう和やかな、よく来たなと思って、よく来たね、大好きだよって言いながら、こう一緒に、またおいで、今日は一緒にご飯食べたらみたいな感じで、本当に子供たちも元気いっぱいにこう育ってる。で、それを見るたびに、これはやはり私の親がですね、本当に献身的にこの教会を支えて人のために尽くして、もうあの戦前戦中ですから、戦後ですから特攻に狙われ、迫害され、まあそういう非常に厳しい時代の中にあった。あわけですけれども、やっぱりそういう中でもこう祝福を受けて、その恩恵に預かってんだなというふうに、まあ毎日思います、私なんか特にひどかったですから、もういつもこう学校に行くときも母は行ってらっしゃいって言いながら、いろいろ教訓のことを言ってくれ、うるせえななんて言いながら出るんですけども、教会の広い庭を突っ切ってふっと後ろを振り返ると、もう本当に姿が見えなくなるまでそこでこうずーっと祈ってる母の姿、それはもう小学校の時も中学校の高校も大学もずっとそうでしたね。ずーっと見えなくなるまで守ってくださいってこう立ったまま、この子供のために祈ってる姿がありましたよ。鳥なしの祈りっていうのは非常に素晴らしいです。ですから何ができなくても互いに鳥なしの祈りをする。これはね、効果があるんですよ。神様が直接やってくださいます。ね、まあそういう中で、この私は今、牧師として、この、こういう働きをさせていただいてるんですが、この聖書っていうのは本当に不思議なんです。イエス様は言われました。人はパンのみに生きるにあらずって言われた。じゃあなんで生きるのか。世の中の人はパンだけを求めてるわけです。でも、人間は肉体的な風に作られておっても、それを支えているのは心であり、それは霊的なものなんだと。霊的存在だと言ってるんです。霊とは一体何なのか。解剖しても出てこないんです。脳をこう分解しても出てこないんです。でもあるんです。それは何なのか。霊の命だ。この命を豊かにするには、霊の糧を食べなさい。じゃあ霊の糧って何だろう。肉の糧はどこでも食べてる。霊の糧が足りないんだとこう言ってるんですね。霊の糧っていうのはイエスも言われた。神の口からいずる一つ一つの言葉なり。そしてその当時の人たちも、それじゃあその、命の誠の食物というのをください。命のパンを食べようってこう言うんですね。命のパンをくださいってこう言ったら、私が命のパンである。私が誠の食物である。私が誠の飲み物である。私を食べなさいってこう言われたんですね。ということは、もう人間の思い超えてるでしょ？考えよう。でも、それは何かというと、私を信ぜよっていうことなんです。心の中心に受け入れなさい。そうすれば、それが力となって、あなたの体を支え、あなたの考えや思いをも、神様に喜ばれる方向に導くという約束なんです。これだけの聖書の教えを自分の力でやろうなんて思ったら、とってもじゃないかできない。パリサイ人とかユダヤ人たちみんなそれをやったんです。モーセの十戒をいただいて。できなかったんですよ。できないんです。そしてその十戒を与えたのはなぜか。人間は傲慢になって何でも自分でできる。知識を得て技術を得れば何でもできる。ね、今でもそれでやってます、ね。神様を信じるなんて弱い人間のやるこっちゃ。こうやって。俺は自分の腕一本で生きるんだ。 でも自分の腕一本を与えてくれた人は誰なのか、命を与えてくれた人は誰なのか。科学もだんだんだんだん進展してくると、命にどんどん今も迫ってます。ね。その万能のこの細胞っていうのもね、山中先生から始まって今度若い、その先生が発見した。それも簡単に言って今話題になってますね。でもなぜそれが起きるかはわからないって言うんです。だからネイチャーでも何でもそんなバカなことあるかと、伝統ある何百年のあれをそんな無茶なこと言って、そんなもう子供みたいなこと言うとはとんでもないって言って、もう本当足ざまに言われて返されたって言うんですね。ですからデータを取るのにもう5年もかかっちゃった。ところがそれをだったらもう世界的な脅威で、ね。でも彼女はもう本当に謙虚に、いや、これはもうまだよくわからないんです。もう私たちは何十年、いや、100年、200年の未来を見ながら今基礎研究をしなければということを思っています。でもこれがですね、またいろいろになると、企業から何か拡張してですね、本当に自分たちの利益になるように金になるんですから、これは。もう大変なことなんですから、その争奪戦たるや裏ではもう大変なことで、薬一つだってそうでしょ。本当にそういう例が、それが現実のこの世なんですよ。どんなに純粋な思いで作ったって、周りの人は自分の名誉、自分のその金、地位、そういうものに変えていこうという、この悪しき働きがダーッといくわけですね。ですからそれにならないよ。人間はだから弱いからすぐ巻き込まれるんです。権力があり、地位があり、金があり。そうなると、それは政治家でも企業家でもみんな天狗になるんですよ。ね。第一次世界大戦の時の戦争を、その、で、お金儲けした人がもう本当に溢れた。その時にもう、色町は湧き立って芸者遊びをして、そして座敷に、この、お金を全部、こう、敷き詰めたり。ね、そして豆腐を畳に敷き詰めて、この田植えをさせる芸者たちに。そうして金をばらまいたとかの、そういうようなことがいっぱい残ってるわけです。ね、そしてまた、当時のお金で、100円をですね、目の前でシューって燃やしてみせたっていうんですね。次々。そういう本当貧富の差の激しい中で、もう金の勢力、支配、そういうものを誇って、すぐそういうふうになるわけですね。人間って弱いんです。ですからやっぱり金と地位と権力とかこういうものがブワーッと出てくると人間は変わりますよってほとんどの人が言ってる。ね、まあそういう中でですね、このそれはなぜなのか。それは自己中心の肉と自分が中心だからなんです。それを罪って言ってるんです。聖書では。ですから私を食せよ。律法を与えてもダメだったんです。そして最後の奥の手として、一人子イエス様をこの世に送られた。でも私たちはクリスチャンになっても気をつけなければいけないのは、イスラエルの民もそうです。ちょっと苦しいと神様って言うけれども、ちょっと豊かになると、俺がやったんだ。神様じゃねえんだ。俺がやったんだ。形だけは礼拝するけども、心の中では俺がやったで、こう行くわけです。ですから、この歴史をこう、読みますと、神様は、時々、他の部族を攻めさせて、本当に滅ぼす。その国めちゃくちゃイスラエルをする。そうすると、ああ、神様、もう助けてください、とこういう。で、こうやって戦いなさい。でも、まだ私は助けない。ね、もしここで勝利したら、あなたたちは神ではなく私がやったと言うだろうと。というんで、もう少し手を引いてる。こういうようなことも出てるんですね。それほど人間すぐに思い上がっちゃうんですよ。でも本来の人間が成長すればどうなるのかというと謙虚になるんですよ。自分が本当に自分の未熟さがわかるんですよ。成長の目が止まってる人は人の欠点は分かっても自分の欠点が見えなくなるんです。だから世の権力者がこう出てくるんです。見えない。普通の言うことが聞けなくなる。自分が絶対になるんです。これがエゴの人間性なんですよ。でも、神様の言葉、神の言葉というのは、どんなことがあっても変わらないんです。ピシッとこう言うんですね。ですから今でも、 続いているんです。だから預言者はそれを言うと殺されちゃうんです、当時。みんな殺されました。キリストの弟子たちも殺されました。殺されても、神様は一人一人の弟子を用いて、この聖書をこういうふうに残るようにしてくださった。それによって私たちはまたそれを知ることができる。そうするとまた今度は頭のいい人、語学のできる人は歴史的にも語学的にも聖書の研究して一生懸命勉強して、そこで神学博士とったり何とったりと、別に勉強するのは悪いことないんだけども、勉強するのが目的になってしまって、書かれてる意味は解釈したり、こうやってお話ししたり、特にこういう牧師になったり、こういうのなのが一番怪しくなるわけですよね。だからまた堕落するんですね。でも命の営みとしてこの聖書が書かれているんですから、命の痛み、営みとしてこの命のパンを食べていると思い上がるということはまずないんです。でも自己中心の肉ってこう言ってるんですね。霊に対してこの世に生きている限り肉があるんです。自分の中にも肉があるんです。だからいつも軌道修正をしてないと、いつの間にかこれは自覚がないんです。謙遜さと同じように、本当に謙遜な人は俺謙遜だろうなんて言いませんね。どうだあいつというより俺のがずっと謙遜だろ、どうだ俺それが分かんねえのか、ある社長から私言われたことがあってびっくりしちゃったんですね。それは嘘なんです。謙遜のふりなんです。謙遜というのは自覚がないんです。自分の未熟さ、痛み、足りなさ、そしてみんなに申し訳ないなっていう気持ちが謙遜な人ほど出てくるんです、ね、そしてどんなに謙遜でも、他の人はあの人謙遜だねって言うけれども、その人はとんでもない。私は本当に傲慢なんですよっていう自覚しかないんです。だから自覚がないんですよ。同じように傲慢もないんです。自分は傲慢のつもりじゃなくて、旗の者はみんな傲慢、あいつ傲慢生意気だ。本人は全然気づかない。自分の顔が見えないようにわかんないんです。ですから、本当に御言葉を触れて、教訓として、お、知ってる知ってる、俺やってるよ、という程度は頭で学んでるからです。本当に心で食せよ。自分の中で本当消化して食べて、それを味わっていけばいくほど、この御言葉が自分の心を照らして、なんと自分は傲慢だったか、ということを気づかせられるんです。で、気づいた瞬間にはもう本当謙虚になってるんです。なろうと思ってなったんじゃなくて気づかされる。気づかされるのは、気づくのは謙虚になったからなんですね。で、そういうふうに聖書の御言葉っていうのは本当に不思議です。頭で理解するっていうこともある程度大事ですけども、私たちがそのパンとして食すのは、この御言葉を本当にこう味わって、そしてそれをこう消化するんですよ。ね、それを瞑想して、自分はどうだかな、どうだろう、自分の心を吟味して、そして、足りないところあったら神様許してください、これができてません、どうぞこの御言葉が私の中で実現するように導いてください、そういう祈りをいつもするんです。軌道修正、それが軌道修正です。ただ頭で、ああ知ってるよ、聖書はこう言ってんだろう、イエス様はこう言ってんだろう、ああ分かってるよ、知識っていうのは分かれば分かるほどどうなるか、聖書でも言っています、知識は人を誇らせ、愛は人の徳を高めるって言ってるんです。知識を得れば、だから小学校からどんどんどんどん出て勉強して、いい大学出て、知識を得れば得るほどどうなるのか。ね、知識は人を誇らせる。ね、愛が人の徳を高める。つまり謙遜になる。相手を立てる。相手を生かすことができる。知識では喧嘩するだけです。俺が俺がになるだけなんです。エゴを増長させる教育してるんです、世の中は全部。そして、神とか真理、心になると、取ってつけたような風になってしまう。でも聖書はいつもそこのところの一番大事なところですね。ですから、この今の教育を受けてみんな素晴らしいけども、今の現代人の一番足りないのは何かっていうと、全部揃ってるんですけども、生きるその意味がわからなくなってる。生きる意味がわからなくなってるから、虚無的になってるから、やる気が出てこないんです。非常に生活も戦前戦中よりは豊かだし、なんとかアルバイトも何でもやっていけるし、別に金持ちにならなくても生きていければいいやと。で、ほどほどやっててもある程度の生活はできると。ね、 でも、もっとこうやって、ああやってって、なんでそんなことやる必要があるんだ。または、頭ではやりたいなと思うけども、意欲が出てこない。やる気が出てこない。いいよ、もう。これが現代人ですよ。意味がわからないんです。生きてる意味が。使命感も出てこないんですよ。責任感も。つまり、俺だけだから。親は親。俺は俺。あんたはあんた。ね。個人の力、個人主義。自分のために働けってこうやって教わってるわけですから。家のため、国のためがダメだったから、今度は、お前自分のためだからしっかり勉強しろ。自分だぞ。自分の人生だぞ。それは間違いないんです。だから、自分のためしかやらないんです。ね、今になって、みんな個人主義。個人主義っていうのは、ね、それは自分を中心っていうことです。でも、愛と全く反対なんです。愛というのは自分を虚しくしてみんなを生かそうとするエネルギーですよ。そしてそういうふうに人間は作られてるんです。人のために尽くし、人のために何かを一生懸命やるとやる気が出てくるんですよ。人が疲れてる、そしてどうにもなんない、声をかけるだけ、ニコッと微笑んであげるだけでも相手が喜ぶと自分の方が逆に元気が与えられるんです。ですからもう時間もある、金もある、あれも知識もある、そういう人は、揃えば揃うほどやることがなくなってしまうんです、もう。興味もなくなってしまうんです。だから受け身になってボケーっと過ごすようになるんです。一歩外へ出ればもう本当にその人の持ってるものが役に立つものいっぱいあっても、俺別にってこうなっちゃうんですよ。ね。ですからやる気がない。そういう意味で、この、創世記のですね、最初のところをこう、ちょっと読んでみますとね、こういう言葉があるんですよ。創世記の一章の一節ですよ。はじめに神は天と地とを創造された。ね、別にこれはね、科学の書でも、その人類の始めは猿か何かって、そういうところの書物じゃないんです。全部ひっくるめて、どんな説があってもいいんですけれども、聖書が語っているのは、命のことを言ってるんです。この地上の、地球の成り立ちのことを言ってるんじゃないんです。命がどのように、その入ったかということを言ってるんです。ね、だんだんこれも科学でも、DNA の、その、あれで、だんだん解明されてくるということは、これから起きてくると思いますけれども、それぞれの分野でみんな、この、かなりのことが分かってきてるけども、まだまだ何も分かんないんですと、その専門の科学者はみんな口を揃えて言うんです。ね、でも聖書は、はじめに神は天と地とを創造された。そして次の2節にこういう言葉があるんです。ね、天と地を創造されたんですが、地は形なく、虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。混沌としていたわけです。しかも、形なくですよ。人間は形がないとどうしようもないでしょ？決められたことがないとやりようがないでしょ？で、形なくなん。虚しく。闇が淵の表にあり。そしてその上は神の霊が水の表を覆っていた。まるで親鳥が卵をこう温めて、こう抱え込んでるようなもんです。卵の中はまだもう未分化で、どんより命はあるんだけども、まだまだ闇であり、虚しくってこう書いてあるんです。ね、で、次どうなったのか。神は光あれと言われた。すると光があった。つまり神の言葉が発せられたら、次第にじゃなくて、もう、光あれと言われた、すると光があった、あるんですよ。ね。不思議でしょう？ね。つまり、この世というのは、神の言葉が出てくるまでは、虚しくて闇なんですよ。虚しいんですよ。神の言葉がない、これはね、何も天地創造の時じゃない。今でも同じことなんですよ、この世は。神の言葉がないところは、こんなに明るく何をしていても闇なんですよ。心も闇。虚しいんですよ。全部揃っても生きる意欲が出てこないんですよ。ただ利害関係であって儲けようとかあれやろうとか自分の欲望を満たすもの具体的にもあれば、その時点で燃えますよ。野心が燃えますよ。 でもそれを得ちゃったら何にもないんですよ。あれもこれもやった。だから伝道の書でソロモンは虚しい。一切が空だ。やることやってみた。大金持ちだろうが、そのそばめだろうが、何千人のそばめを得て、もう桁が違うんですけども、全部虚しかった。そして先代がどっかでやったことだ。この世に新しいものが何もない。何にもないって言ってるんですよ。ね、こんな虚しいことはない。そういうような。でも、ここに光あれと言われたら、言われた。すると光があった。ね、その光とは何か。神の語った言葉なんです。神が言われた。光あれと。そのことを、この、新約聖書のヨハネの一章の一節で言ってるでしょ？はじめに言葉があった。これ天地創造のことですよ。言葉。はじめに言葉があった。これは神の言葉ですよ。そして言葉は神と共にあった。神の言葉だから神と共にあるのは当然です。そして言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあったって繰り返してるんですね。神と共にあった。言葉だけが分離してんじゃないんだ。神と言葉とは一つであり、この言葉は初めに神と共にあった。そして、天地創造ですよ。すべてのものはこれによってできた。できたもののうちに一つとしてこれによらないものはないって言ってるんです。すべて光あれと言われた。すると光があった。この原理なんです。神の言葉がないときには、形もなくて、虚しく闇に閉ざされていたって言うんですよ。ね。これは今の時代も同じです。どんなに権勢を誇っても、今のアベノミクスで頑張ってやっても、世界のバランスからこう言っていったら今後何が起こるかわかんない。一寸先はそれこそ闇ですよ。自分の、とか日本だけでもう生きていくなんて国威を表したとか、どんなに言ったって相手との関係の中で生きていかなければやっていけないんです。もう昔と違うんです。ね、やはや遠からんものは、なんてそんなこと言ったってダメなんです。ね、相手をやっつけてからじゃない。共に生きるですよ。これは聖書で初めから言ってるんです。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したのだから、そのように互いに愛し合いなさい。こう言ってるんです。言い続けてるんです。イエス様はそれを教えるために来たんです。ですから、この愛、それが言葉であり、すべてのものはこれによってできた、ね。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。これは天地宇宙万物すべて存在しているものは、この言葉によってできた。光あれと言われた。すると光があった。この図式がずっと続いてるんです。しかも、この言葉に命があった。そして、この命は人の光であった。光あれと言われた。すると光があった。これが、語られてるんです。そして、光は闇の中に輝いている。今でも。そして、闇はこれに勝たなかった。そして、聖書が証言しているのは、この光こそ、イエス・キリストである。神の言葉とはイエス・キリストである。それは上で輝いてたって人々は分からないから、この地上に歴史的なイスラエルの民を選んで分かりやすくするために、イスラエルの選んだのは、イスラエルは威張っちゃって俺は神の民だなんてやってたんだけど、そうじゃない。あなたはどの国よりも小さくてみそぼらしくて力の弱い国だから私はあなたを選んだんだ。そしてあなたを持ち運ぶ。その中で神がどのように人間と関わったかということを世界中に知らしめるためにですよ。ね。つまり神様って人間の想像で作ったんじゃなかった。だから人間が想像するような姿はどこもなかったんです。ね。そしてイエス・キリストという、しかも人が想像もできない馬小屋で生まれるとか、十字架で死ぬとか、もう本当にこう、捨てられるような形をしてた。だから、パリサイ人たちや立法学者たちは、神じゃないあんなのってこう言ったわけですよ。それは自分で想定してるんです。神とはもっと厳粛な、荘厳な、こういうもんじゃないか。だから日本でもあちこちの新興宗教の伽藍行ってごらんなさいよ。もう金箔を貼ったり何したり、もうそんなことばっかりでしょ。でも、イスラエルの民を通して言ってるのは、私は神である。神以外のものを神としてはならない。 自分で像を刻んだものを拝んじゃいけないって、それは自分を冒涜するものだ。神によって作られたのだから、神だけにつながって、自分の手で作ったものは自分の方が偉いだろうと。そんな壊せるだろうと。なんでそんなもの人間が拝むのか。それは自分に対する冒涜であり、本当の創造者である神に対する冒涜だ。ね、とか、偶像礼拝はダメだ。こう言ってるわけです。でも、歴史の中で何千年の歴史で今でもここからやってるわけですよ。ね。そしてみんなそういう中で偉い人だそうだのっていろんな出てきてるわけですけども、でも全ての人を照らす誠の光があって世に来た、これがね、神の言葉なんです。命のパンなんです、ね、ですからこの今日はすでにこのプログラムではですね、この向き合うということ今何と向き合ってないかなんですよ。人間は一人で生まれて一人で死んでいくんですよ。いつ向き合うんですか？向き合うってのはいろんなものに向き合います。人と向き合います。どのくらい向き合ってますか？奥さんとどの辺まで向き合ってますか？自分の生きるための便利な道具みたいになってないですか？本当に自分のかけがえのない自分とかけがえのない奥さんとの人格的な出会い、向き合いっていうのはどこで、どのぐらいなされてますか？子供に対してはどうですか？友人に対してはどうですか？いつもどっか自分の利益になるような付き合い方。ね、自分の商売の利益になる人には親しくこうやっていくけども、だんだんそれがなくなってくると切れていく。自分に利益をもたらすものに対しては心を開くけどもそうじゃない。いつも自分中心ですよ。これは本当に人格的な出会いじゃないんです。これじゃあ、そういうやり方しか教わってないで、また子供育っていくわけですから。非常に世代交代するごとに利己主義になるのは当然でしょ。そしてそういう教育を徹底されてるんですよ。ね、韓国は日本語を憎めっていうふうにちっちゃい時から教育しているように、もう洗脳みたいにして、そして自分をしっかりしろ、自分の心さえ強ければ、そういう言い方ですよ。知識だ知識だ、知識は必要なんですよ。知識は私も生きる道具でしょ。大学さんにあるのはカンナとかノミとかそういうものの道具ですよ。国さんから言えば包丁とかナイフとかそういうものですよ。道具は道具なんです、ね、大事なのは道具を使ってる人が問題でしょ。でも腕だけを競ってるんですよ。偏差値で知的なものだけなんですよ。今度のその万能細胞があればそのことだけなんですよ。そしてもうそれをやった人はいろいろ褒めたたえられるけども、それはもうだんだん忘れられて、そういうところで自分にどういう利害があるのか、利益を生むためには今からどうすればいいのか、そっちへみんな走るんですよ。まあ、政治家になれば政治家になるで、自分の寿命の時に人のやんなかったことをやるんだみたいな言ったり発言したりパフォーマンスばっかりなんですよ。イエス・キリストだけですよ。自分の本当に友のために命を捨てること、これより大いなる愛はなしと、自分を投げ出して他者を生かす、これが愛なんだって言ってるんですよ。これを言うだけじゃなくて実行したんですよ。神様はそのためにそれを送ってくださった。だから向き合うっていうことがいかに大事なのか。イエス様は向き合ったんです、一人一人に。豊かな人にも貧しい人にも病んでる人にも本当に丁寧に向き合ったんです。そして自分の命を捧げ尽くしていったんですよ。そして人間は肉体的存在ではなくて霊的な、霊というのは私たち霊的存在に作られてるから、ここにいながらもいろんなことを考えることできるでしょう。思うことできるでしょう。家族のことも。ね、友人のことも、仕事のことも、何にも動かなくたってずーっと思いを馳せることできるでしょ、ね。自由に思いを馳せることできるんですよ。ただその思いは大事なんだけれども、エゴそのものになってると自分の利益になることしか思えないんですよ。あいつは嫌なやつだな。あいつを付き合いたくない。どうせ付き合うならこっちにやった方がいい。小さい時からどうせ付き合うならあの子と付き合いなさい。同じ時間が、もう無駄だから利益のある、そういう人と付き合いなさい。そういうのを慣れてるんですよ。向上心っていうのは素晴らしいけれども、自分の利益のためだけに向上心燃やして、他者はみんな、こう、横に置くんですよ。中心じゃないんです。そういう中にあって、イエス様は他者のために生きる。自分の命を捨てる者がそれを得るんだ。 与えなさい。受けるより与えるものにならなさい。あなたの一番貧乏なのは、与えることをしないで儲かろうと思ってたからだって、そのソロモンの知恵の箴言にも出てるんです。惜しげなく与える人は豊かになる。ね。物惜しみする人は貧乏になるって言ってるんです。ね、豊かに何でも与える。物も心もいろんな与えていくと、あの人と付き合ってると豊かにされると思うから、みんな来るわけです。そして何倍もその持ってきて返してくれる。ここに神様の祝福があるんだ。だから幸いになるかな。この、人に与えるもの、心の貧しいもの、ね、心が奢ってるもの、自分は飛んでる。俺は俺なりでやってんだ。人の迷惑かけてない。だから干渉するな。これエゴの冴えてる形です。愛し合うっていうことはお互いがちょっかい出すことですよ。関わることです。ね、それが自分の痛みとして、自分の問題としてやれるんですよ。そしてやったから、あと、本当に、俺やってあげたぞ、なんて思いは出てくる人はまだ自分がやったんですよ。でも本当にそこで生かされたことを喜んでる人は、その人に奉仕をしたこと、その人を助けたこと自体が嬉しい。向こうがこれ言うと、いや、私こそ本当にこういうことさせてもらって、ありがたかった。それは、人間っていうのはそういうふうにできてるの。互いに愛し合うように。神様が作ってくれましたから。人のために尽くしたとき、奪うより与えたときに充実感が出てくるんです。自分のってこう取ってると、満たされてこないとストレスばっかりで相手逆恨みにして、せっかくいいことやったことがみんな逆になっちゃうんです。やんなきゃよかった。もうあんな態度だったらやんないよ。もうあんたとは、こうなっちゃうんです。それは自分中心にしてるからです。愛するっていうのはそんなもんじゃないんですね。それがいつの間にか取引みたいなことになっているのが普通になっています。だから向き合う。この使徒行伝の三章のところでは、この本当に目の、このそこに手も足もない、小敷しかないような男が生まれながらの足の利かない男ですよ。聖書っていうのは、それはどうにもなんないこの男がいたということを言ってるんです。自分で仕事したくてもできない、手も足もない、ただ抱えられてきて、その神殿の人の帯のところに置かれて、そしてお金をもらう、せめてそういうふうに人々がやってくれた。だからその人はもう本当に歩く人を見ても、羨ましいとかいろんな思いもあったでしょう。もう人生何のために生まれたかわからない。そういうような、つまり人並み、もう何にもできない状態になって、初めてそれを彼は自分の不幸さ、情けなさ、知ってたんです。俺だって頑張ればあいつに負けないじゃなかった。勝負になんなかったんです。生きる望みだってもう耐えるような、そういう状況ですよ。だから人にすがるしかなかった。でも人間意外とみんなお互いがすがって生きてるんだけども、みんな自分で生きてると思ってるだけなんです。もう天の恵み、友達の恵み、自然の恵み、もう全部チャンスを作ってくださった。自分の気がつかないところでいろんな手立てが巡り巡って自分の努力が実を結んでくるチャンスをつかむ能力もある。これもみんな与えられたもんですね。それを全部自分のものだと思ってるからやってあげて損したみたいになるんですね。ですけどこの男の素晴らしかったのは不自由だったためにどうにもなんなかったために人に物乞いをやんなければ生きられなかったということを自分で知ってた。ということは、自分と本当に事実に向き合ってたということでしょう。自分の現実を知ってたということです。どんなに何を言われたってそうだ、動けないんだ。すがるほかない。だから彼の生きるということは、人の顔を見て、おもねって、そして、もうとにかく手もない、もうとにかく声を出して、助けてください、何かお金くださいって言うしかないんですよ。そこにヨハネとペテロが行った。それ当然、この人は何かもらえるだろうと思って、もう一生懸命見ますよ、それは。それが普通です。ね、だけど、彼は真剣だったんですよ。やっぱり、真剣に生きてたっていうことがある。チャランプラにはできなかったんです。ね、そして、この、施しを請うて、ペテロとヨハネとは、この、来た時にですね、こう一生懸命、この小敷の方が見たでしょうね。なんかくれると思って大声出して呼んだかもしれない。その時にペテロとヨハネとは、その小敷をですね、彼をじっと見て、これも向き合ってるでしょ？ うるせえな、もうなんか金やっとけよ。これがほとんどですよ。だけど、じっと見てっていうのは、本当に尊敬と、そしてその現実を、ただ哀れみとかかわいそうじゃなくて、人間と人間としての、本当にこの、出会いですよ。そういうのを求めて。ペテロはそういうことができるようになってたんです。初めからできたわけじゃないんです。皆さん知ってるように失敗ばっかりです。でも変えられたんです、このペテロは。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさい。一言言ったんですが、目を、本当に視線を合わせて。ね。そしたら、彼は何かもらえるのだろうと期待して、また二人に注目していると、もう本当に劇的ですね。ですから、ピターッと会ったわけです。ね、向き合ったわけですよ。片っぽはお前なんかくださいっていうのと、それからペテロはじっと見なさいっていうことで、彼に何をあげたらよいかっていうところを当然考えるでしょう。そして、ペテロが最初に言ったのが、金銀は私にはない。これは冷たい言葉ですよね。お金欲しい、それしかないんですから。それが彼の全人生なんですから。そのことは、まず第一声で、金銀は私にはない。しかし、すぐ続けてるんです。ほっぽらかしたんじゃないんです。釘を刺して、あなたのことはよくわかってる。金銀はだけど私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。そしたら、また期待ですよ。ショックを受けるけど、すぐ期待しますよ。だから真剣で、そしたらもう、ぜひ、あげようって言われてるんですから。彼はもう、全部もらっちゃおうと思ったでしょうね。これが彼を受け入れるっていうこと、向き合うっていうことだし、受け入れるっていうことなんですよ。また人バカにして、俺をバカにしてんだろう。こんな格好してるから、なんだよおめえは。とは言わなかったんですよ。現代の子供たちにはそういうことを言う子が結構いるんですよ。プレゼントやっても、あ、こんなの持ってるよってこう言うんですよ。またこれなんて言うんですよ。ね。だけどそういう段じゃないんです。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。そして、ナザレ人イエス・キリストの名によって、立ちて歩めって言ったんですよ。そして、こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとか立ちどころに強くなって、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら、彼らと共に宮に入っていった。周りにいた人たちがどよめいちゃったわけですよ。もう本当にびっくりして。何が起こったんだ？そしてみんな集まってきて、ペテロたちなんかのすごいすごいってやってたら、ペテロはなぜこのことを不思議に思うのか。また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめてるのか。ペテロも自分でやったという意識ないんですよ。キリストの名によって立ちて歩め。これはペテロが本当に示されている、その信仰の言葉ですよ。つまり、自分の肉の言葉ではなくて、霊の上からの神様の自分を超えた出来事の言葉ですよ。これは信じるしかないんです。言葉を発する人も、受ける人も信ずるしかないんです。ですからそういう中でのこの関係性を見ますとね、冷静の中で分析して、ああだこうだ、あ納得したから、はい、わかりました。ではないんです。本当にこの乞食の苦しい人生の何のために生まれたかわかんないような状況の切実なこの追い込まれた状態の中でこういうことをパーンと言われた時にどうですか？じゃあくださいってこうなるでしょう。これが信じるっていうことなんですよ。考えさせてください。もうちょっと参考にします。これは現代人多いんです。騙されちゃってますから。ね。でも、イエス様に対してはこの男はもう本当に飛び込んでいった。そして右手を出されて、はっってやったら、本当についてそれに立ち上がった。立ち上がるのは自分でやんなきゃできないんですから。それを応答したわけでしょ。でも立てないんです。でもダメなんです。って言ってなかったんですよ。その勢いで、もう自分も立ちたい。そういうんで、あっと立てて力がふわーっと入ってきて踊り上がって、この喜んでる様が出てるんです。 これ信仰の出来事です。これが救いですよ。これが今の時代でもこういうことが起きてるんです。でもイエス様はそういう奇跡をした時には多くの人にそんなこと言うな。なるべく宣伝するなって言ったんです。黙ってなさい。なぜならばイエス様にとっては病気を治してやることが目的じゃなかったんです。ただ命の世界、霊の世界を全部司ってるからそういうことはできた。ある人がそんなことできません。どうしてそんなことがあり得ますかって言うと、人にはできないが、神にはできますとこう言ってるんです。これがね、信仰なんですよ。ノーマン・ピールっていう牧師が、この世界の起業家でですね、そして教会を建てて言っているそのことを聖書から、こう紐解いて世界中の経営者が非常に大きな影響を受けたノーマン・ピール、それがこの積極的考え方っていう本をですね、これはもう100年ぐらい前に出してるんです。今何でもそういう本が流行ってますけども、その昔に書いたその彼の三文詩にこういうものがありますよ。もうダメだと思い、とてもできないと思ったら実際にできません。勝ちたいけどとても勝てないと思ったら間違いなく勝てません。負けると思ったら負けます。なぜなら、この世では、成功は人の意志から、思いですね、から始まるのです。何もかも、心の在り方一つです。人生の戦いはいつでも強くて、抜け目のないものが勝つとは限りません。遅かれ早かれ、勝つのは、勝てると思った人なのです。とこう言ってるんです。そして説明として、これは精神の法則を示したものである。これをあなたの信念としなさい。あなたはできると信じたことしかできない。できると信じたもの以上にはどんなにしてもできるものではない。固く信ずれば、あなたの信仰はあなたの思いを実現させます。信仰はあなたの秘められた力を刺激します。信仰を信じなさい。信仰に耐えることを恐れてはならない。自分勝手に決めた限界を自分に押し付けてはならない。命の続く限り信じ続けなさい。そうすればあなたの能力は伸び続けますと言ってる。こういうことをこう説教の中でやり本にした世界中に今広がって、100年も前ですよ。牧師の中でロバート・シュラーという人がね、やっぱり大きなガラスの教会を作って、この人はもう何の街道も何にもない中で伝道を始めて、そして普通の駐車場を街道にして、車に乗ったまま礼拝をするっていう、その当時なんか奇想天外な発想だったんですけども、その説教者としてこのノーマン・ピールを呼んだんですよ。そして、あなたのこの教えをこのままやっていきますと言ってですね、もう素晴らしい働きをして、そして日本にもよく前来てたんですね。企業が招くんですよ。経団連なんか招くんですよ。経営の手法として。で、彼が語るのは、信ぜよって言ったんです。ね。そして信ずるってことは愛に生きることです。全くその牧師ですから。それをみんな一回の、講座料5万円でやってましたよ。ね。私お金なかったから行かなかった。で、そんなこと言ってちゃダメですって言われそうで。でもね。でも、そういうふうに何も特別なことを、特殊なことを言ってるんじゃないんです。死んでよっていうことは生きるっていうことなんです。愛するっていうことも生きるっていうことなんです。そして機械的じゃないんです。そしていつでもスタートができるんです。示された時がチャンスなんですね。ですからそのことを覚えて、どうぞこの聖書の中には生きるその命。ね、一人で私たちは生まれて死んでいく時も一人なんですよ。何の意味があるのか。ね。意味がある。神様があなたに命を与えて、本当に人々と向き合って、一番大事なのは自分と向き合う。自分ととことも向き合うということは、その奥に神様と向き合うということにつながってくるんですよ。ですからそこで、この聖書をこの読んでいきますと、それ求めていきますと、心の中に聖書は染み込んでくるんです。頭の問題じゃないんです。ね、ですから、そういうことで、本当に向き合う。もう一度新たに、当たり前の言葉ですけども、すべてはその向き合うところから始まります。現実に認めるっていう、 向き合うっていうことですね。そして他者と向き合う、家族と向き合う、もういいよじゃなくて、分かったつもりじゃなくて、本当に相手がどんな気持ちなのか、何を悲しんでるのか、どういう時喜ぶのか、それに対して私は何ができるのか、ね、そういうところで私たちは本当にこうやっていった時にこの御言葉が生きてきます。お祈りいたします。天の父よ、感謝いたします。あなたは私たちに生きる力を与えるために本当の命のパンとなってこの世に来られ、そして実際に重荷を負い私たちの身代わりとなって十字架の痛み、血潮を流し私たちをあがなってくださったということを感謝いたします。私たちはいつもその根底にある愛は神様の愛であり、それはイエス様の十字架にあるということを信じます。主よ、どうぞこれは私たちの理性や知識を超えた霊の出来事ですけれども、神様がこのように私たちにし、そして聖書を通し、また具体的な出来事を通して私たちの内なる声となって働きかけてくださっておられますことを感謝いたします。どうぞここに集う一人一人にあなたを求める心をさらに深めてくださいますようにお願いいたします。すべてがあなたから始まってあなたによってなっているということを認めることができますようにお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。